Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは江戸東京博物館館長の竹内誠さん。その後編です。江戸の粋について、そして江戸人気の背景についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは江戸東京博物館館長の竹内誠さんです。小学館から出版されている著書、江戸はうまい大江戸談義お箱勝負を踏まえつつお話をお伺いしてますが、江戸時代を象徴する言葉として先ほどもちらっと出てきましたが、やっぱ粋というのがあると思うんですけど、改めて粋っていうのは何なんでしょうか。
江戸時代を象徴というよりは、この都市江戸を象徴するといった方が、
江戸そのもの
を、ということは、例えば大阪行くと粋っていう言葉よりは粋という概念になりますから。
なるほど、同じ漢字を使っても
少し違うんです。
江戸だから粋なんだと。
やっぱりそうなんですね。で、この美意識っていうのが非常にこれ主観的ですから、なかなか曖昧なとこありますね。それをもう昭和の初期にちゃんとした本を書いてくださった方が、哲学者の久喜修造という人で、粋、はい、の構造という本があるんですよ。で、私どももその粋の研究にはそれがまずバイブルなんですね。で、久喜さんは粋をちゃんと定義なさったわけです。粋、とは、垢抜けして、張りのある色っぽさって言うんですよね。
垢抜けして、張りのある色っぽさ。
そう。
色っぽさも。
色っぽさなんですね。で、この、垢抜けしてっていうのはさっき言いました、江戸の生活スタイルでベタベタしなくて、淡白でさっぱりしているという、これが垢抜けですよね。それから張りのあるっていうのは、そのいわゆる正義感といいますか、強気をくじき、弱気を出す、
こびへつらないという、これが張りがある。
そうです。そしてその最後にそこに色っぽさっていうのがあって、それでそれを美体ですね。美体なんですね。で、これが我々に大きな影響を与えている粋概念です。
垢抜けして張りのある色っぽさ。
はい。はい。ところがですね、この久喜先生の本の、この転居になるもの、実際に調べてみると、ほとんどが江戸後期の、人情本。代表的作家は、為永春水。で、春色梅暦とか、そういういわゆる人情本で、遊郭と言いますか、そういうところでの男女の、この、鞘当てと言いますか、あるいはこう三角関係とか、いろんな中での、そういう小説があるわけですね。で、その筋はさらに永井荷風の作品と、にも及ぶんですが、そういうところから実例をこう上げてきて、書いてあるわけです。
なるほど、なるほど。
ね、で、なるほど、それは一つの僕、意義概念だと思います。ものすごくこれはいい本でしてね、分かりやすいんですよ。なぜかというと、この今最終的な定義はしましたけど、それまでに、例えば粋な身振りっていうかは何かというとね、身振りっていうかこの行動ですね、
はい、
それは真正面を向かずにやや斜めに
蓮を、はい、
今でもカメラ撮るとさ、写真撮るとき、私はこっち側がいいとか、誰でも真正面撮ってなんか犯罪みたいになっちゃうじゃないですか。
なんか証明写真みたいな。
パスポートなんとか。
そうですね。はい。
とても粋からは程遠いような感じ
ですね。粋ではないですね。
それから、洗い髪って言いましてね、髪がね、ポマードで、こう、べったべたになって、ピシッともう一糸乱れずじゃなくて、どこかやっぱりそっとこう、ほつれ毛が、あんまり乱れ髪はダメですけどね。そういうほつれ毛が。というような、こうね、実例を挙げるんですよ。手はこうそらすとかね。それから目は流し目とかね。微笑みとかね。もうね、具体的。もうそれ読んでればすぐ粋になりそうな感じの。
なるほど。
それで、色はね、だいたい茶系統と、灰色系統と、青系統ってね。で、江戸時代はもう本当に何百種類ってありますから。だから、同じネズミ色だってね、銀ネズとかね、利休ネズだとかね、いろいろあるでしょ。 それから茶もいっぱいあるし、青なんかも江戸紫とかね、そういうのまで全部入るでしょ、はい、だからそういう色も、だから赤とか白とか黒は粋ではないとか書いてあるんですよ、ちゃんと。はい、島柄は、うん、粋だと。島は。島。それで書いてないのが古文っていうのは、僕はあれ古文は落としてると思うんですね。うん、イクイック先生はね。で、そういう風に書いているから説得力があるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、それは全部今言った原点は、江戸の小説。
二条。
で、僕は改めていろいろ調べました、うん。そうしたところね、人情本だけじゃなくて、シャレ本にも、三島経典のシャレ本にも粋が出てくるんです。うんうん、で、それらをこういろいろやってるうちに、小説、江戸時代の小説にはですね、いろんな字書いて、ルビ振ったんですよ、粋って。でね、一番多いのがね、好むっていう字を書いて、
はい、
あと下ね、風を、甲府とかね、
はいはい、
それから雅という字で甲賀とかね、
ほうほう、
その何でもね、好むって好きっていう字。
好き、はい。
それが一番多かったです、粋って。
これをつけて、粋と読ませる。
読ませてるんです。でもちろん、水っていう字も、
はい、
これも、もちろんこれは一番多いんですけど、
うんうんうん、
あるいはひらがなですね。で、それをこう一つ一つやっていったときに、あ、これ好むっていうのはどういう意味かなと。だから男女関係の好きっていうことを、うんうん、どうも色っぽさとかなんとかっていう形で、久喜さんは言ってるけど、これ何も男と女の関係でなくていいんじゃないのかな、人と人との関係でいいんだな、というふうに思いまして、人様にいい印象を与えると。好まれる。人様に好まれる言動。
はぁ、はぁ。
だから、江戸の一つの、生活スタイルなんですね。
やっぱりそこもおかげさまですとかお互い様みたいな、そこがちょっと関係してきますね。
そうです。
うん。
というのは相手に不快感は与えない
ですね。
粋はね、楽ですよ、うん。相手に不快感は与えない、要するに衣装であり、
なるほど、
言葉遣いであり、
うん、
ね、身なりっていう、なんていうか、行動でありという。だからそれは生活のスタイルでも、野暮でない、粋なスタイルっていうのは、それは相手から好まれる一つのスタイルな、不特定多数ですよ。人様にっていう意味ですからね。
そうか。野暮なものは、あまり好まれるものではないという、まあ、対立概念としてあってという。
そうです。
そうか。
だからまあ、久喜先生のね、はい、ものを踏まえて、さらに言えば、それをこう、普遍すれば、僕は粋っていうのは、そういう、江戸時代の、江戸で生まれた、その生活スタイルであると。
そうですね。やっぱそこに行き着くんですね。
男女の美体、美体ってそこまでね。
ああ、そうですね、
無理に限定しなくていいんじゃないかなっていう。
なるほど。もっと広く、かなりこう、ジェネラルな感じですね。その人に好まれる。
そうですね。うん、
ね、人に好印象を持たれるというもの。
はい。
なるほど。これが粋。
そうでないとね、
うん、
粋をあんまり強調するとね、その、久喜さんの方の粋がどんどん行ったところでは、この、ある息筋とかね、
うんうん、
ちょっとこう、なんて言うんでしょうか、こう、絵も抜くとかっていう、
はい、
なんか、まあ、そっちの方に限定されちゃうんですね。
まあ、そうですね。まあ、その一つのスタイルに限定されちゃうというか、
そうですね、
いう部分になっちゃいますもんね。そうではなく、もっと広く、捉えた方が分かりやすいというか。
それはまた今に生きるんじゃないでしょうか、
ね。なるほど。まさにそうですね。現代に通ずるということですけどね。さあ、そして、まあ、江戸にはその粋があったと。うん、いうことですけど、今でもそれが残ってる場所とかっていうのは、
それはだから、まあ、文字通り言えば今の下町の僕が、うん、例えば道を聞いた時というその一つの応対の仕方、そのこと自体は僕ら大変粋だと思う、うん、忙しいのに明日までに収めなきゃなんないこの桶があって、それを一生懸命今制作してるのに困った人が道を聞いてんだから、
うん、
仕事を辞めてまで丁寧に教えてやるっていうのは、これはもうすごく粋な生き方なわけですよね。
そうですね。人に好まれる
です、好まれるわけですね。
ですね。そうか。
ただもう一つ、その久喜流に言えば、ある一つのスタイルの粋っていうのもあるわけで、それはどんどん今なくなってきています。いろいろと昔そういうなんて言いますか、芸者さんとかそういうのでも、でもひょっとすると今の皆さん神楽坂行ったり、あるいは向島行ったりと、そういう時にふっと感じる粋っていうものも、もちろん僕は大切にしたいと思ってますから。
なるほど、なるほど、
ええ。
うん。いわゆるそういうスタイルの粋もありつつ。
そうです。
いうことですね。人に好まれる。それが粋というのは、やっぱり、それは本当に現代にね、まだまだ、こう、生かしていきたい部分ですもんね。
そうですよ。これ僕影響を受けたら、実はですね、その、粋っていうことを、書いてはいないんだけど、地方から出てきたお侍さんが、江戸の女はっていうのを書いてるんですね。その、江戸の女はどんなスタイルか。うん、でね、 久喜さんとそっくりなことずっと書いてあるんですよ。ね。で、柄がこう、あれだし、洗い紙でね。
はいはい。
そういうふうに書いたんですけど、その久喜さんの書いてあるの一つね、足が速いって言うんですよ。
足が速い。
そう。それでね、うん、それを外八文字で歩くって言うんですよ。こう内八文字というのは例の、花魁道地みたいなやつですね。
まあ、内股ですね。はい。
とかね、スパースパーっとね、八の字で外八文字。江戸の女はね、
うん、
外八文字でね、歩くことは速し、飛脚も降参するって書いてあるんですよ。
はい。
で、それを見て、それを僕が読んでね、あれと思ったのは、例えばですよ。まあ、ちょっと僕古い言い方しますけど、丸の内って昔はその、そこに、女性が働いているっていうのはもうすごく最先端だったという時代が、今でもそうでしょうけど、今はいろんなところに行ってしまう。で、そこの時にね、よくそこ行くと、この女性がですね、小脇にちょっと書類を抱えて、ね、それでハイヒールですけど、スパースパースパーってね、
さっそうと歩く。
さっそうと急いでね、まあ、次の仕事に行くのか、そういう、こう、女性がばーっとこう、行き交ってるわけですね。
うん、
で、それを僕見たときに、あ、これだと思ったんです。江戸の行きって、あ、そうだと思ったんです。
はぁ、はぁ、はぁ、うん。なるほど、なるほど。
と。
その、さっそうとした姿。
そうです。それで、その、
それも行き
さ、ね。で、服装がさ、ごてごてしてなくて、スパッと、いかにも仕事を今してるっていう、うん、その、ね。
垢抜けてる、
ね。それで、最先端の多分仕事はしてると。
うん、
だから、行きにはですね、流行の先端という概念ありますから、当時、江戸時代に。ですから、遅れてるっていうのはダメなんですよ、やっぱりね。
うんうん、スピードも求められる
そういうこと
なんですね。
そうなんです。
なるほど、わかりました。Let's get knowledge with fun. さて、竹内さんが館長を務めていらっしゃいます、江戸東京博物館、今年で開館15周年。ということで、入場者数というか入館者数もね、ずっと好調。維持しているということなんですが、そして竹内さんが会長を務めていらっしゃる江戸文化歴史検定協会の江戸文化歴史検定も今年で3年目ということで、長くね、こう江戸ブームというんですかね、こう続いているような印象がありますが、なんでここまで江戸は受けるんですかね、現代において。
ね、おかげさまで、うん、多分そのまずは江戸ブームが続いている背景で、私どもの江戸東京博物館にもですね、毎年その200万人からの人が来ていただくと、
うん、
それは職員の努力も当然あるわけですけど、その背景にはやっぱり江戸ブームっていうものがあって大勢来ていただく、うん、また江戸文化歴史検定もですね、まあ1万人という方が参加してくださるという、じゃあそのご褒美は何かったら、うん、ただの簡単な免除であって1級ですとか2級です、うん、3級という、
まあ、症状みたいな、
はい、症状みたいなもんでね、はい、なんでこれね、必ず見返りっていうのかとか資格っていうのを求めるのは普通ですけど、そうでなくてなんでこれだけね、江戸に皆さん興味を持ってくださったのかなと。私も実は非常に驚いているんですけどね。で、それは、なんか意識するしないにかかわらず、現代社会に対するやっぱり、反省と言いますか。20世紀は、大量生産、大量消費という、まさに資本主義を謳歌した時代でしたね。しかし20世紀の末になってきた時に、いろいろたくさん資源っていうのがあるかと思ったら、それは大量生産すればその資源をどんどん潰していくわけですし、それから作れば、消費すれば、大量消費すれば必ずそこにですね、廃棄物というかゴミもたくさん出てきて、で、なぜかこの頃、その科学が進んでためか、ものづくりの精神、ものに、土に帰らないものが多くなっちゃったんですね。
うんうん、
はい、江戸時代はね、みんななんだって土に帰ったんですよ。だからゴミは出ないんですよ。
うんうんうん、
とか今はこれもう永久に、その、なんていうか、溶けないっていうのか、なんて言ったらいいか、はい、もう、地球に馴染まないものばっかり作ってるわけですから。
うんうん、
で、こういういろんな矛盾が出てきて、これは地球壊されるぞと。やっぱりそれが、人々をね、立ち止まらされ、するっていうか。
うん、
で、今、そうすると、何が問われてるか。21世紀。何が問われてる。そしたら、大量というその量に対して質だろうと、
うんうん、
いうことなんですよね。量じゃなくて質っていうものが人間を豊かにするものじゃないかという。それからもう一つは、物さえあれば、物が豊かならってこの物物で全てきたんです。
うんうん、
しかし、今は物よりも心が、つまり物が豊かになったから心も豊かになったかなと思うと、
うん、
皆さん必ずしもそうじゃないということに気がついてきて、すると心の復権って言いますか。で、心と質っていうものを考えたとき、そこに江戸時代が、あるいは江戸的なその DNA が蘇るというか、必要となってきたんではないかなと、そのブームの背景は。それはね、江戸はね、物は、貧しかったですよ。資本主義社会じゃないですから。だけども、物は貧しくても、心は先ほど言ったようにお互いが、自己中心にならないで、支え合っていくという共生。つまり、競争社会なんです、今ね。だけど、共生社会じゃなきゃダメなんだっていう。でそこにね、この、心の、この、大切さ。それから、質、物もいいけど、それは量じゃなくて質でしょ、ということなんですね。で、何でも量があればいいもんじゃなくて、やっぱり一番自分に馴染んだ、本当にそれで一生もののようなものを、やっぱり買いたいですよ、もう今。そうすれば、そんなに簡単に捨てらんないし、ゴミも出ません。それは江戸時代みんなやってきて、ものづくりをし、そしてものの繕いをしてきたわけですね。修繕と言いますか。で、循環社会をこしらえてきたわけですから。まあ、そこに、今の人たちが求めてるものがね、決して江戸時代のこの社会そのものに戻れば、ひどい目に遭いますよ。それは現代のがずっといいんですよ。
そうですね。
ただね、はい、その心とか、人の生き方とか、そういうところではですね、随分学ぶものがあるんじゃないかな。これが今現在要求されていることじゃないでしょうか。
江戸研究の、エキスパートとしてずっとやってこられた竹内さんですが、今後手がけていきたいことってのはどんなことになってきますかね。
3つあるんですよ。
3つ、はい。
まあこれは要するに、自分が研究してきて、それを私はどっちかっていうと、どう生かすかっていうことを今、もうこの年ですから、今からさらなる研究っていうんではなくてですね、一つはですね、地名。大事にしたいですね。
地名。
歴史的地名、伝統的地名をね、はい、どんどん失っているんですね、今ね。まあ、郵便配達の便利な用意とかいろいろあったようですけどね。
はい、ちょっと味気ない。
それから今、合併でしょ、大合併。
はい、
いい名前が、どんどんって、なんとか丘とかね、なんとかっていうね、カタカナだとか、寂しいですね、今もう、僕は。
この地名。日本の、
はい、2点。象徴的な言い方ですが、日本橋に空を。
日本橋に空を。
ええ、はい。つまり高速道路を取っ払ってくれと。で、これは別に日本橋に限らないんですね。象徴なんですね。これは、日本橋の、僕が中央区で生まれたとかいう英語ではない。東京の英語でもない。だってあれ、全国の理系の出発点でしょ。だから、江戸時代から今日まで。本当に象徴的なのが、日本を代表する日本橋なんですね。で、かつて江戸時代も、それから高速道路ができるまでは、日本橋は東京の一番の観光地だったんです。素晴らしい橋で。みんなあそこ行きた。あそこには街頭写真屋さんっていうのはいたんですよ。各地から観光でやってきた人を写す人が。
なるほど。
それは、なぜかというと、川が生きてきます。だから日本橋に空をっていうのは、東京に空をっていうのと同じように、東京に水をっていうことで、川風は、川筋にはですね、風が通る道なんですね。だから暑くなっていく都会ですけど、あれを外せば随分涼しくなるだろう。
なるほど。文字通り風通しを良くすると、
はい、3番目はですね、これから東京っていうのは世界からも、あるいは日本全国からもぜひ大勢の人が来てくれる魅力ある都市にしたいですね。で、観光立国ですから日本は、東京も千客万来世界都市東京を目指しているんです、となれば目玉を作ると、新タワーもいいですけど、江戸城再建です。
江戸城再建、ええ、なるほど。
まあすぐではないですよ、もちろん、すぐではないですよ。昔あった場所、
はい、
そこに天守建てて、御殿を全部作るのは無理ですから、でかいですから、熊本とか名古屋今ね、それはそっくりできないから、私は松の廊下と大奥はそっくり復元したいと。
なるほど。そうですか。じゃあ、この大いなる目標という感じですね。はい。はい、さあ、江戸東京博物館、そして江戸文化歴史検定協会のホームページアドレスは、この番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
そうですね、今私のこの勉強というか研究と生き方っていうのを、うん、まあ大いに示唆を与えてくださったのはやっぱり大学の先生で、西山松之助先生ですね。
うん、
これはあの江戸文化研究の第一人者です。しかしただそういう研究の第一人者ということだけでなくて、いわゆる最後の文人学者と、うん、この茶杓作りとか、
うん、
これはもうすごい素人でありながら、もう本当に玄人と同じ絵も描きます、俳句も読みます、それからあの歌舞伎を、まあ文史劇というわけではないんですけども、先生はあの国立劇場で勧進帳の弁慶を演じているんですね。つまり、はい、それから自然をものすごくして花がものすごくお好きです。で全部僕はその勉強の方もそれからそういう生き方も全然ダメなんですけど、僕はね、ただ要するにそういうのを目標にしてねやると、つまり学問というのには必ずその背景としてゆとりとか遊び心、それがなければダメだと、いう教えを受けて
生きということですね。
ああ、そうです。
ですね。ありました。ラジオ版学問のすすめ、本日は江戸東京博物館館長の竹内誠さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。江戸東京博物館館長の竹内誠さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、お話をお伺いした竹内さん、いや本当にね、チャキチャキの江戸っ子、生まれも育ちもということなんですが、何よりもでもその江戸の粋を本当に体現してらっしゃる、そんな方、いやーかっこいいな、ああいう粋な生き方見習いたいですね。本当にラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。